そうですね、ここからちょっと脱線というか、さっきワンオクロックの話が出たので、それのサブカテゴリーって最初に言ったと思うんですけど、私の別カテゴリーで、チームに英語のブレーンがいるでしょうっていうのがあるんですけど、これは私が思うに、特にアーティスト分野の方、まあ言ってみれば英語で、英語の歌詞を書くようなアーティストの方とかで、
ミュージシャンとかね。
ミュージシャンとかで、本人は英語は多分できないんだけど、彼のクリエイティブチームの中に英語のブレーンが一人いるんじゃないかなって見受けられる人
なん
が
か
ちらほら、
背後に
そう
ちょっと
そう、
気配を感じ
背
る
後
ような。
に英語スピーカーの影が見え隠れするかなって思うことがよく私あるので、そういうカテゴリーもありますよねっていう話で、まあ、ちょっと例を出せば、世界の終わりさんのアンターヒーローっていう曲、
あります
まあアン
ね。
ターヒーローって言ってるからアメリカ人なんだとは思いますけど、英語だったらアンティーヒーローですからね、の曲の一節に When push comes to shove ってあるんですよ。で、そういう言葉って英語を話さない人が絶対自力でたどり着けないフレーズってあると思うん
そう
で
です す
よ
ね。ま
ね。
あ、日本語歌詞を訳してる分にはたどり着かないですもんね。
こう、たまたま知っているのでなければ、まあ出てこないだろうなっていう歌詞が、
フレーズごと知らないと。
で、この When push comes to shove っていうのは、
私、訳せないや。それにどうやって訳しましょ
なんて言いましょうね。幼児の際にはじゃないですけど、
う。難しいです
難
ね。
しいです
When
ね。
push comes to shove。
まあ、When push comes to shove って、まあ、それすべてで一つの表現
そうですね。
なので、これも、本人は絶対に、
で
自
も
力
わか
で
らないよ。
は、
これなんか日本語のことわざ的なものを辞書で引いたら載ってる可能
載って
性
る
はあ
か
る
もし
ね。
れないんですけど、じゃあもう一つ例で出すとして、ラルクアンシエルの Chase という曲の、あれって全体的に鬼ごっこがテーマになってる曲じゃないですか。あ
そうですね。
れの最初の方に、Let's play tag から始まる。Let's play tag、英語で鬼ごっこを始めよう。なんですけど、これも鬼ごっこしたことがなければ使ったことないじゃないですか、多分。
そうだね。鬼ごっこって辞書で引いて、チャークとか出るんですかね。
私これやってみたんで、鬼ごっこって引くと出ます。
Let's play tag.
Play tag とは出ますけ
play
ど、
tag か。
でも例えばそこだけ引いたとして、辞書で。じゃあ次あなたが鬼ねっていうフレーズわからないですよね、日本の人多分。
You are monster って言いそうですね。
そう。まあなんか日本人が考えつく役じゃない。と思うんですよ。で、まあ私たちはちっちゃい時に鬼ごっこしたことがあるので、Who's it? とか、You're on it? とか、I'm it? とか、そういう、
It's 難しいね。
It's って鬼ですけど、そういう言葉を知っているけれ
そうで
ど
す
も、
ね。
その曲のテーマにできるほどには消化できないと思うんですよね、普
そうで
通
す
は。
ね。フレーズごとっていうのは難しいですね。
で、これも鬼ごっこがテーマで、ずっと、まあ Chase ですからね、ずっと、I'm chasing you. これ逃げたくなりますよね、言われたら。で、最後が、got you で捕まってるんですよ。さあ、捕まえた、みたいな。で、それも、さあ、捕まえたっていう言葉だけを大役を探してたら、キャッチーなフレーズにたどり着くかどうかわからないと思うので、
キャッチユーとかになりそう。
キャッチーとか言っちゃ
ない んなら
そ
ゲッチューとか言いそうですよ
う。
ね。でもゲッチュー全然違いますもん
違うんで
ね。
すよ。got you なんですよ。なので、まあそういう、小さいところから大体私、これは、別にな
んか、
ゴーストライターがいるとかそういう意味ではな
も
く
ちろんもち
て、
ろん。
だって、英語で全部歌詞を書いてもらったとして、どの部分を採用するかっていうのは本人のセンスなので、そういうのも含めて私はなんか、まあ言ってみるなら英語のアドプションセンスみたいなのをすごく感じる人と、また全然感じない人がいるので、これはまた別枠でちょっと私は扱いたいなと
なるほ
思
ど。
ったんです。これね、多分それだけで私、ワンエピソード、ポッドキャスト丸々喋れると思うので、まあ、今回はそんなに掘り下げないですけど、特にアーティストの人の使用する英語に関しては結構いろいろ言いたいことあって、それと英語力とは特に比例しないです。
そうだね。これはもうなんかセンスですね。
そう。だから、英語が全くできない人が書く英語詞がめちゃくちゃいいってことあるし、逆もまたしかりなので、英語詞を多用してるアーティストさんの英語、私結構悶絶するほど苦しむ時ありますから。
ありますね。
やめてって思う時あるし。たまによく日本語である、日本の曲であるのが、この英語とこの英語をかけてありますみたいな。
音の響き、
こういう意味のこと何々という言葉と、ああいう意味の何々という言葉をかけた言葉をタイトルにしてますみたいなの、同音異義語みたいな、
あ
たまにあって、でも
これ高等な技術じゃないですか
って思うでしょ。でもよくあるのが、あごめんそれ英語だと同音じゃないんだっていう、
あ
日本語だと同音なんだけどそこ実は全然かけられないんだっていう、
例えば、
いやちょっとそれは言えない、
出ないと分かりづらい、
それは言えないですけど、
なんか This じゃないですけど、私が一番苦手なのが Perfectly good Japanese pop songs を完璧に英語詞に直してカバーしてあるやつ、
word for word ね、
そもそも日本語の曲を英語で歌おうっていう試みは嫌いではないんですけど、例えば桜坂とか、なんなら桜とか、そこら辺の、まあ、いわゆる日本語で言う名曲ですよ、を英語に直して歌う、その直し翻訳がもう直訳なんですよ、
雰囲気を訳してない
んですよね。そう、雰囲気をふんわり訳してくれればいいのに、その曲のエッセンスをね訳してくれるのがもちろん一番いいんですけど、あんなに日本語の詞は綺麗なのに英語に直訳した瞬間、なんだこれはってなるんですよ。 It just becomes such a mouthful。
でもだからこれ英語力の話ではもはやなくて、
ないです、
本当に単なるセンスで、英語がすごく上手い人がどんだけ英語詞書いても、うん、まあチンケなものしか出てこない場合の方が多く
て、桜桜って日本語で言ってていいところをチャリブロスムチャリブロスムって言ってると No just no ってなるんですよ。
そうなんですよね。だからこれ本当に難しいと思って、
難しいですね。
ただできる人はそう来るかっていうチョイスをしますよね、うん、
しますね。
だから本当に英語力と比例はしないと思うんですけど、英語に対する興味ぐらいはあった方が、もちろんまあ、うん、それだけ
でもちろん語彙力はあればあるほどオプションは広がるんでしょうけど、
でも語彙力のだけの話じゃないなって、
結局はセンスなんですよね。
そうだからこれはもう引いてはセンスの話になってくるので、
アーティスティックライセンス、
そうなんです、あえて芸術点というか、うん、サブカテゴリーにしましたけれども、芸術点
のみで勝負してほしいですね。むしろ桜なんて一言も出なくてもいいです、
うん、そう確かに、
なんなら、
うん、だからこれは本当に、まあ、もはや言葉の話ではなくて、
うん、特にカバーっていうのはやっぱりオリジナルにリスペクトを持ってほしいので、
うんうんうん、
それでどこをリスペクトしたのっていう、
まあね、これは翻訳の妙というか ね、また全然別の技術になってくるので、まあだから英語ができるからといって自分が日本語で発表した曲を英語で発表し直した時に同じぐらいいいかっていうと、まあそうじゃないことも多いですよね。
なんでしょうね。そうですね、うん、
ストレートに英語だけの話でもないんだなっていうところが、まあまた難しいなって
ですね
思います。それでですね、ちょっと私も何人かご紹介できたらいいなと思ってリサーチしてみたんですけれども、こっちで海外で声の仕事をしているとローカライゼーションの仕事がとっても多いので、
はい、
声優の人って結構バイリンガルがデフォルトだったりするんですけれども、日本ではちょっとね業務形態が違うだろうと思うので、その同じ声の仕事をしているような声優さんでバイリンガルの人はいないかなと思ってちょっと調べてみまして、
はい、
一人面白いのがケースがあったのでちょっとご紹介しますね。そのバイリンガルらしいということで話題になった方らしいんですけれども、内田修さんという
声優の方ですか。
声優の方ですね。2016年8月にブラウザゲーム艦隊コレクションカンコレで、ウォースパイト役でデビュー。かつてオーストラリアに18年以上過ごしていた経歴を持つ帰国子女で、特技にも挙げているように流暢な英語による発音と役作りはとてもネイティブであるということで、知ってますか、カンコレ。
いやすいません存じ上げないです。
そう、私も知らなかったんですけど、カンコレというのは艦隊育成シミュレーションゲームで、プレイヤーは提督となり、第二次世界大戦期に、
そっちの艦隊ね、
あそうです、なんだと思いました、
ペリーみたいな艦隊ね、
はい、第二次世界大戦期に活躍した諸国の海軍の艦艇を擬人化したカンムスを収集育成強化し、編成した艦隊で任務をこなす育成シミュレーションゲームである、
はい、
ということで、要するに船なんですね、登場人物が、人物
の船の擬人化したものですか。
そう、船の具現化というかそんな感じで、で
全部 C なんですか。
そうでしょうね、娘と書いてあるので。このウォースパイトという船が、英国海軍軍艦なんですよ。 だからイギリスの船なんです。
なるほど。
はい、それでプレイヤーは提督となるので、じゃあシスター、イギリス海軍史上最も有名な提督といえば誰ですか？
ネルソン。
役職込みで。
え、
ネルソン提督って英語で言ってください。
どういうことですか？
え、その提督も込みで英語で言ってください。
あ、提督の部分。
え、じゃあ保険の CM 感思い出してください。
アドミラル。
はい、
ジョン・ネルソン。
ちゃんと言って。
アドミラル・ネルソン
ですよね。はい、ネルソン提督、スペイン無敵艦隊
の、ネルソン、
トラファルガーの戦いで圧勝したアドミラル・ネルソンであってますね。
はい、アドミラル、はい、
はい、じゃあちょっと
保険の動画あれね、あれ、
はいはい、あるんです。アドミラルっていう保険会社があって、その提督のロゴなんですけど、まあいいや、それは
ナポレオンのあれかぶってるみたいな。そうそ
う。で、まあじゃあシスター見たことないので、ちょっと一旦止めて動画流しますね。
はい、
どうですか？
なるほどですね。発音は綺麗ですね。
発音すごく綺麗で、
オーストラリアっぽくないです。
すごくね、もう I feel for her entirely。 その日英混合のセリフの時のなんとかその英語の落ちる加減と日本語のこう上がる部分をね、まとめようとする努力が本当に見えて、もう同情というか、すごくうまいなと思うんですけど、
うん、
唯一なんて言ってましたか？
Admiral って言ってました。
Admiral って言ってるんですよ。
え、あれってオーストラリア発音って言葉ないですよ。ないですね。オーストラリアはイギリスに近いはずです、そういうのは。
そう、他はすごくイギリス英語っぽい発音になってて、うん、そのちょっとこう語尾下がる感じとか、
T の発音がはっきりしてる感じとか、
そのすごく綺麗で、うん、またその日本語のこうセリフっぽさを殺さずに、語尾を下げずにみたいなのをすごく努力してる感がすごく伝わってきて、もう私は背中をポンポンしたい気持ちなんですけれど、ただその提督っていう言葉が英語で絶対 Admiral なんですけど、
アドミラルはない、ね、
セリフが全てに Admiral って言ってるので、すごく不思議で、でネットでちょっとリサーチしてみたところ、やっぱりこの論争あって、
あるんだ。
あるんですよ。で、それを見てる限りでは、まあ昔ですよね、これ第二次世界大戦ぐらいの時期らしいの で、ね、あるいはその造船の歴史とかちょっとわからないんですけど、もっと昔に遡る言葉があってもおかしく、うん、語源がね、
はい、
と思うんですけど、その海軍用語の語源という意味で、時代交渉の一環として Admiral と発音されていた時期がなきにしもあらずみたいな文献に記述があるらしいんですね。
イギリス文献？まあ、でも、まあ、元はイギリスですからね。
なので、一概に間違いとも言い切れないけれども。ただ
海軍用語としては、イギリスだったら、there's no two ways about it。
まあ、だからそのイギリスの記述であるらしいんですけれど。まあ、そう、ただ、この現代に発売された現代のこのゲームにおいて、その時代交渉に徹する意味は果たしてあるのかという点からも、ちょっと疑問が残る。
そんなマイナーな発音をアドプトする意味がないですよね。
なんでここでその発音を採用したってみんな思うと思うので、その YouTube とかのそのコメントとかを見てても、はい、イギリス人のユーザーが、Every time she says admiral something in me dies って書いてあって、
彼女が、It sounds like she's saying admiral or something, you know?
彼女がアドマイラルって発音するたびに自分の中の何かが死ぬって言ってる人がいて、まあそれくらいイギリス人にとってもちょっと
耳には
不慣れな感じ、
不慣れな感じがするし、admiral だけじゃなくて海事裁判所とかも admiralty って言いますもん。
うん、admiralty っていう言葉はまあ admiralty とは言えないし、
絶対ないから。
で、海軍ってまただいぶコンサーバーな業界じゃないですか。
うん、何も変わらないと思います、昔から。
だから少なくとも時代交渉を徹底したのかもしれないけれども、
いや徹底しすぎだよね。だとしたらそんなマイナーな発音やっぱり、
うん、おかしいでしょってちょっと思うんですが、ここであえて私が擁護したいんですけれども、これ現場でこういうディレクションがかかった可能性があります、うん、よくあることなんですけれども、この自分にとっては不本意な発音を現場のディレクションで指示がかかることが結構多いので、そういうのはおかしいでしょうって思っていても、結構、まあ大人の話になりますけど、そのクライアントからの要望があったりとかもするので、本人の判断ではないかなとも思いますし、
これ私だったら不本意すぎますね。
これ私が現場でこれちょっとアドマイロって言ってくださいって言われたら、クライアントとスカイプつながってますって聞いちゃいますね。うん、
ちょっと直に話したい。
クライアントさんとちょっと話していいですかって私だったら言っちゃいます。ただ、不本意な発音があった場合、まあ、この間ちょっとその、同業の声優さんとも話してたんですけど、2パターン取って、
はい、
一応その現場にクライアントさんがいらっしゃらないことも多いので、一応2パターン取って、クライアントさんに持ち帰ってもらって、採用していただくとして、私の方もちょっとワンパターン取らせてくださいって言いますよねっていう話が多かったんですけどね。
アドマイルか。
うん、
ないな。
もしこれご本人が不本意でやってたとしたら、ちょっと気の毒だなとは思いますけど。
でもこれ意味通じない可能性あるのでって言いますね、私だったら。アドマイル、just sounds wrong。
ね、でも分からない。でも私たちも分からないから、もしかしたらものすごく演出意図があって、そっちを採用している可能性もあるので、まあ、一概には言えないんですけどね。他がすごく発音綺麗なので、そこだけなんでこんなに引っかかる、ね。
しかもこうやって特殊な言葉だから、
うんうんうん、
それこそ
海軍用語ですもん
ね。海軍用語だから肝っていうか、
うんうん、
ね、わざわざ幕末のゲーム撮ったのに幕府を幕府って読めって言われてるぐらいの不思議さがありますよ。幕府じゃ通じないよ
って。しかもこれ多分提督がプレイヤーなので、うん、呼びかけなのでリピート率の高いセリ
フだと連呼してましたね。
してましたね。なので不思議だなと思って。まあでもすごく発音の綺麗な方なので、
そうですね。
うん、このね、グローバル化の進んだ時代にはすごくローカライズの仕事も多いので、
うん、
まあ業界の話になってしまうんですけれども、ものすごく重宝されると思うし、どれだけバイリンガルの声優さんが日本にいるかわからないんですけれども、貴重なごめんなさい、イギリス寄りの発音してくれる人なので、私は応援したいと思います。ね、はい。で、もう一人私が最近、遭遇した中でいいかなと思ったのは、X ジャパンのコンサート行ったじゃないですか、最近。
あ、行きましたね。ロンドン来てました。
ロンドンに来てて、イギリス公演をやってたんですけど、それで映画を見てからライブの流れで。
ですね。はい。
で、その映画の中での YOSHIKI さんの英語って、なかなか自然体でしたよね。
うん、impressive でした。
アテネの仲間とかもいろいろ混ざった混合のグループで行ったんですけど、みんなちょっと身構えてたとこあったと思うんですよ。最初はイメージもありますし ね、ご本人のなんかちょっとこう浮世離れした感じっていうのもあるのでちょっと身構えて行ったんですけれども、みんな pleasantly surprised。
そうだね、
うん、びっくりするぐらいすごく自然な発音もそうだし、
綺麗でした
発音ね。話す内容にも何もこうとどつっかえずに、うん、いろんなことについて言及されてたんですけど、音楽性の話だったり、ご本人 の過去の話だったり、ご家族の話だったりっていうのを、いろんな話題に富んだ内容で、その都度すごく外国人のオーディエンスにも分かりやすいようなね、
そうですね、
話し方をしているなと思って、まあそれはずっと長い間海外暮らしをしてらっしゃるので、そういった中でちょっとした言い回しだったりとか、会話の妙みたいなのもすごく体得されたのかなっていう感じがして、まあライブの MC に なると多少その流暢さが下がりますけど、
うん、
その台本がないっていう部分でね、うん、まあ、ご本人の言葉で話されてるとは思うんですけれども、その用意する時間とか極端にないじゃない
ですか。まあ即席ですしね、そうそうそう、 MC だから
多少あったと思うんですけど、それにしてもなんかとっても滞らず
慣れてますね。なんか場数踏んでるなって気はしましたね。
う
ん、
すごく、そうですね。場数を踏んで、この、そういう状態に慣れてる。
やっぱりエンターテインメントの人ですからね。うん、ああいう、まあ、ステージ慣れですよね。
うん、まあ、日本語でもそうですよね。日本語でも、そんな、何万人とかいうオーディエンスの前で立たされて、うん、自分の話す言葉でも、日本語でも、ね、普通の人はそんなに、
ね、
パッとは思いつかないし。
言えないですからね。
そう、なので、YOSHIKI さんと、あと、まあ、これはすごく私が言うのもおこがましいのかもしれないですけど、在英日本大使。
はい。
この間ですね、N 響の演奏が。
NHK シンフォニーオーケストラ。
はい、記念ツアー、ヨーロッパツアーをされてて、その一環でイギリス公演もありまして、カルテットの皆さんが日本大使館で、
特別演奏をね、
そう、するっていう。
招待でされてたんですね。
で、まあ、それにちょっと、私たち行く機会があって、他国の在英大使とかが参列している中、 あの日本大英日本大使の方からまずその場のご挨拶みたいなのがあって、すごかったですよね。
とても流暢でしたね。
本当に流暢で、
うん、もちろんスピーチなので事前に用意はされてたと思うんですけど、原稿が
なんかもう周りも本当に言ってみれば諸外国のディグニタリーズじゃないですか。オーディエンスもそういう感じでとってもフォーマルな場だったんですけど、そのご挨拶があった後にその私たちの後ろに座ってたあのイギリス人 の, あのちょっと年配のご婦人方が He speaks so well って言って本当に簡単してて、そのイギリス人の言うところの He speaks so well ってその言葉だけじゃないっていうか、だいたいその内容だったり、うん、デリバリーだったり、
デリバリーが入ってますね。
そのオケーションその場の拡張に沿った内容を、うん、あのそれ相応にデリバーすることに対してすごく称賛する。
そうですね、なかなかできないことですからね。
ことがあるので、言葉だけじゃなくてあの、まあ、他の国の大使などをこう歓迎する立場にあったと思うんですけど、うん、あの時はその時もあの話す場合の一人称とかも、ま、My wife and I、 妻と私って言ってたりとか、言ってましたね。うん、その内容も N 教の歴史をこう軽く触れて、あの曲も紹介、ちゃんと紹介されて、でまあこれ英語イギリスとかでは割と大切なんですけど、あのジョークとかを差し込んで和ます、
うん、
っていうのもすごく場に合った感じのユーモアとかをすごく対応してらっしゃったので、本当にこっちも何のストレスもなく聞いてられて、
ね、ストレスフリーでしたね。
すごいなって、今まで多分私聞いたことなかったたんですけど、でまあ、その後ちょっとしたお食事が出てレセプションがあったんですけれども、その場にいらっしゃったその歴代の大使の方をずっと見てこられてる方とお話しした時に、もう今のその大使の方本当によくお出来になる人で、もう今までの方はもうひどい方も多かったのでってこうおっしゃってたので本当に個人差あるんだろうなって思いましたけど、でも私たちもそれ聞いててでしょうねと思いましたよね、うん、すごくああいう場でああやって締められるのって、まあこれもね単純に英語力だけの問題ではなくて、
もちろん
It's an oration skill, it's public speaking, it's knowing what to touch on, you know, how to make sure that you know you provide the right context, keep it brief, keep it humorous, hosting the occasion.
Yeah, it's playing a host, isn't it?
っていうのもあるので、まあ、一概にその言葉だけの話でもないんでしょうけど、すごいなと思って、単純にすごく今いい人がいらっしゃっているんだなって思いました。本当におこがましいんですけれども、はい、ということで今回は英語のできる日本の有名人をちょっと長々と特集してきましたけれども、うん、面白かったですよね。
面白かったですね、
うん、もう本当はもうもっともっといらっしゃると思うんですけど、まあ毎回ねそうやってご推薦があれば私もちょっと聞いてみたいなと思うので、いろんな角度から見てみるのが面白いですね。あとまあちょっと今回も触れましたけど、その、うん、フィクションの作品、音楽だったり映画だったりに出てくる英語とかそういうセンスみたいなものも、
まあ、英語力とは 何かと
大きな話になってきますけど、まあ全てにおいて you know, 一個ずつもう話せるなら1時間ぐらい話せるぐらいの内容が、うん、
It's a vast topic.
ありますよね。なのでご意見などまた聞かせていただけると嬉しいと思います。はい、今回は次回の予告ちょっと今回まだできないんですけれども、この番組では、まあ、随時リスナーの皆様からのメールを募集しております。普通歌、ご感想、各コーナーへの投稿など、まあ、各コーナーって言ってますけど、あのイングリッシュ正したい、日本で発見したおかしな英語表現、いわゆるイングリッシュをそっと正すコーナーのイングリッシュ正したいもまだまだ募集中ですので、あの、はい、随時送ってください。すべてのメールの手先は podcast.qb@gmail.com、 Twitter はハッシュタグキュービリット QBRIT をつけてつぶやいてみてください。
はい、
結構ねあのプライベートアカウントにされてる方が多いので必ずしも私リツイートできないんですけれども、あのつぶやいてくださったやつはすべて見てるので、
はい、
はい、ぜひぜひハッシュタグもつけていただければなと思います。
はい、ウェブサイトの方にリンクとかも載っけるんだよね、うん、今回ご紹介いただいた、そう
です
ね、今回
あの紹介していただいた動画全部リンクに貼っておきますので、またあのぜひ見てくださいということで、はい、はい、今回はこんなところですね。
はい、
はい、じゃあまた次回。
See you later.
Bye bye.